こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。365日真似するだけ離乳食。離乳食はこの1冊で丸ごと解決は、離乳食アプリ手作り離乳食バイになるのレシピを土台に、乳児の離乳食を日ごとの献立として提示する実用書である。監修には保育園での乳幼児の食事作りや食育活動に携わってきた管理栄養士中村美穂が参加している。中心となるのは、1日1ページを見てそのまま実行するという構成だ。個別のレシピを多数集めるだけでなく、開始期から段階に応じた食材、量、硬さ、食事の進め方を献立の流れに置くことで、毎日の判断負担を減らすことを目的とする。480のレシピに加え、アレルギー、調理の基本、必要な道具、食材の進め方も扱う。したがって本書は、栄養学の詳細な解説書というより、初めて離乳食を用意する家庭が日々参照するための、実行優先型のガイドブックと位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、1日1ページの献立設計が離乳食開始時の判断を具体化する。本書の最も明確な特徴は、離乳食を何を作るかという単発のレシピ選びではなく、日ごとに進める献立として示す点にある。離乳食では食べられる食材を知っていても、初めて試す食材の置き方、主食とおかずの組み合わせ、量や形状を変える時期など判断が毎日発生する。検索型の情報は必要な時に便利である一方、候補が多いため、献立を一から組み立てる負担が残りやすい。本書はその負担に対し、ページを順に追うという行動手順を与える。特に開始直後には、保護者が赤ちゃんの反応を見ながら慎重に進める必要があるため、基本的な道筋があらかじめ可視化されている意義は大きい。ただし、真似するだけは個々の子どもの食欲、体調、発達さを無視して良いという意味ではない。掲載献立は日々の標準的な判断を支える土台であり、量や深度は子どもの様子と医療自治体等の公的な助言も踏まえて調整するという使い方が現実的である。次に、月齢時期ごとの量、硬さ、食事回数を連動させて示す。離乳食では食材の種類だけでなく、滑らかな状態から次の形状へ進むこと、1食分の目安や食事回数を変えることが重要になる。本書は初期の後、何に6ヶ月頃を前半後半に分けるなど、時期別にタイムスケジュール、目安量、主食の作り方、食材の硬さを扱っている。これはこの食材を食べられるかという一覧情報を実際の食卓に結びつけるための構成である。例えば同じ野菜でも開始段階では十分に滑らかにし、成長に応じて調理法や形状を変える必要がある。写真を伴う硬ささの説明は、文字だけでは判断しにくい状態を確認する補助となる。また、主食、主菜、副菜の組み合わせを意識する枠組みは、献立を偏らせないための基本的な見取り図になる。一方、月齢はあくまで一般的な目安であり、早く形状を進めるための予定表ではない。本書の段階的な設計は、保護者が現在地と次の選択肢を把握するためのものであり、食べ方や飲み込み方に合わせて立ち止まる判断と併用してこそ機能する。さらに、480レシピを献立で使うための調理基礎と時短の視点、480レシピという量は本書の実用性を支えるが、価値は単なる品数の多さにはない。離乳食作りを継続する家庭にとっては、毎回の献立決定、少量調理、下ごしらえ、保存や取り分けの考慮が負担になりうる。本書はレシピ群の前提として、離乳食調理の基本や負担を軽くするためのポイントを置いている。これにより読者は個々のメニューを単発で再現するだけでなく、日常の調理手順を整理しながら取り組める。季節の食材を扱うための4ステップ早見表も、旬の食材を離乳食へ取り入れる際の見通しを与える要素である。料理の専門性を競う本ではなく、家庭で反復可能な作り方へ重心を置く点が重要だろう。もっとも、すべてのページを厳密に再現することが目的になると、家庭の在庫、地域の入手性、子どもの好みへの対応が難しくなる。使いやすい方法は、日々のページを献立の基準線として使い、同じ段階で食べられる食材や家庭の事情に応じて置き換えることである。本書は献立作りを完全に固定する道具ではなく、迷いを減らすための反復可能な型を提供している。そして、食物アレルギーと食材リストを自己判断を減らす確認資料として扱う。本書には乳幼児期の食物アレルギーに関する案内、時期ごとに食べられる食材のリスト、必要なアイテムのリストが収められている。これらは献立ページを保管する、いわば安全と準備のための参照部分である。離乳食期には卵、小麦、乳などを含め、食材を初めて与える際に不安を抱く保護者が少なくない。食材の導入時期や注意点を料理本の中で確認できることは、レシピと基礎知識を別々に探す手間を減らす。ただし、この種の情報は個別の診断や医療上の指示に変わるものではない。すでに症状がある場合、 医療者から除去や導入について指導を受けている場合、早産や疾患などで個別の配慮が必要な場合には、掲載内容を一律に適用すべきではない。本書の役割は、日常的な確認事項を整理し、保護者が見落としやすい点に注意を向けることにある。献立表だけで進めるのではなく、食材リスト、アレルギーの解説、子どもの体調観察を組み合わせることで、実用書としての価値がより発揮される。最後に、網羅的な栄養解説書ではなく、初回育児向けの実行支援書として読む本書は、離乳食に必要な基礎知識と多数の献立を一冊にまとめているため、初めての保護者が全体像をつかむ入り口として強い。一方でその編集方針には限界もある。日ごとのページ形式は次に作るものを決めやすい。反面、目的別、栄養素別に複数の料理を比較したい読者には、一覧性が十分でないと感じられる可能性がある。また、主食、主菜、副菜といった献立の枠組みは示されるが、各メニューの栄養素を細かく計算評価する資料として作られた本ではない。特定の栄養課題、体重増加、便通変色、食物アレルギーの管理などを詳しく検討したい場合は、小児科医、管理栄養士、自治体の情報、専門資料を併用する必要がある。さらに電子版については、大きな画面を備えた端末での閲覧に適するムメが案内されており、日々台所で参照する用途では、紙の一覧性を好む人もいるだろう。それでも、本書の価値は専門情報を過剰に詰め込むことではなく、今日は何をどう進めるかを具体化したことにある。目的を献立運用に置く読者には、構成上の簡潔さ自体が利点となる。結論として本書が特に向くのは、離乳食を始める、または始めたばかりで、情報不足よりも毎日の献立を決められないことに困っている保護者や家族である。レシピを検索して候補を集めるのではなく、日付順のページを基準に準備を進められるため、調理経験の高に関わらず次の行動を定めやすい。月齢時期ごとの食事の進め方、硬さ、目安量、食材。調理の基本を献立と隣接させている点も断片的な情報を実践へ移す助けになる。類書にもレシピ集や栄養解説書は多いが、本書の差別化要素は480レシピを日々の流れとして配列し、見たまま真似するという利用場面を明確にしたところにある。ただし、個別の発達、体調、アレルギー、医療的な配慮を献立表だけで判断することはできない。細かな栄養評価や個別相談を求める読者には補助資料が必要である。その限界を理解した上で、離乳食の基本を確認しながら日々の迷いを減らす実行用の一冊として使うなら、初回育児の家庭にとって現実的で継続しやすい選択肢となる。ご支援いただける場合は、手作り離乳食倍になる。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どこの感想をぜひお聞かせください。それではまた。